説教弱さの力と題して増田琴牧師。
9月になりました。新しい月を主の光のもとにご一緒に迎えることができます。恵みを心から感謝をいたします。今朝私たちは主の招きに応えてこの教会の礼拝に集いました。主が先立って招き続け、私たち一人一人にこの道を通っていきなさいと語りかけてくださっていることに、耳を傾け、またつながっていきたいと願うものです。9月はコリントの信徒への手紙をご一緒に分かち合おうと思っております。伝道者パウロという人は生前の主イエスと会ったことがありませんでした。タルソスで育った彼は熱心に律法を守るユダヤ人でした。その熱心さは本人がイエスをキリストと告白する者を迫害するほどだったと証言している通りです。パウロは数多くの手紙を書き残していますけれども、手紙はその人の持ち味、人間性がより現れる文書ですから、パウロ自身の人となりや、あるいは時代的な限界というものも手紙には現れると思います。そうした文章を通してパウロの声が私たちのところにも直接伝えられています。パウロという人は何よりも教会を愛した人でした。しかもその教会といいますのは何か抽象的な集まりのことを言っているのではありませんで、常にそこに集う一人一人の顔を、名前を思い浮かべることのできる、そういう集まりでした。ローマ人への手紙16章を読みますと、そこには彼が一人一人の名前を挙げて感謝を述べている。また配慮を求める言葉を連ねている箇所があります。パウロが教会を語るときに、それは何かこう何々論というようなそういうものではなくて、具体的にお互いが祈って支えて生きてきたそういう人たちのこと、顔を思い浮かべつつ祈る仲間のことだったと思います。パウロは今日ご一緒に分かち合いましたこのコリントの信徒への手紙1、12章のところで、教会のことを体と表現しています。私はこの体という言葉をひらがなで書きたいと思います。体というふうですね。ただ私たちのこの肉体という意味だけではなくて、体というのは、肉体を持っていること、そして交わりのこと、社会的な私たちがこう在り方をしている、そういうすべてのことを含んで、体というふうにパウロが語っていると思うからです。この体という言葉をパウロはとても大切に使っています。体は一つでも多くの部分からなると記されていました。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっていますと記されています。私たちの体は多くの部分からなっています。これは誰でもわかります。目があり、頭があり、鼻があり、口があり、たくさんの部分から成り立っています。ですから教会が体であるというのは誰にでもわかる例えだと思います。たくさんの部分からなっている。そして皆が同じ形、同じ働きはしていないということですね。同時にパウロは体のすべての数は多くても一つであるということもまた語っているのです。体ということを言いながら、それは多様である、さまざまなあり方がありうるということを言っていると同時に、一つであること、そして一つになるということ、その両方の大切さをこの体という言葉で私たちに伝えようとしているのだと思います。教会というのはたくさんの 例えで語られます。ある時には建物というふうに言われることもありますが、今日は私たちはこの体、どうでしょう、ご自分の体にちょっと触ってみてください。だんだんちょっと痛いところが増えてきたなとか、そういうふうにお感じになっていらっしゃるかもしれません。でもパウロは教会というのはこの体なんだと語っているんですね。キリストの体である教会ということを言わんとしているのです。体と言いますのは対話をします。人が話をするときに、実は言葉で伝わるのは 30% ぐらいで、ボディーランゲージと言われるような表情とか体の向きとかうなずき方とかその人の視線とか、そういうもので 70% ぐらいは伝わるんだっていうふうに言われるんですけど、本当でしょうか。もしそうだとすると外国語が増えてない人間には非常に不快なんですけれども、そのぐらい体というのは実は対話をするんですね。そして子どものことを抱き寄せたり、お互いがハグをしたりするように、悲しみを分かち合ったり喜びを分かち合ったり、コミュニケーションするのもこの体というものが持っている大切な大切な役割だと思います。実はこの体ということを大切に語ったパウロという人は持病を持っていました。パウロはコリントの信徒への手紙2の12章で、私の身に一つの棘が与えられたという言い方をしているんです。パウロはそしてこの棘を取り除いてくださるように三度主に祈ったとある。聖書の中でこの3日とか3度というふうに言われているのは、なんだ少ないじゃないか、私なんて神様この痛みを取り去ってくださいと毎日10回ぐらい祈っているのに、パウロは3回なんて、随分3回も祈ったのに取り去られないなんてって言ってるんじゃ、ちょっと文句が多いんじゃないのと思われるかもしれませんが、3度というのはもう完全に何回も何回もという意味なんですね。パウロはとにかく自分のこの体からトゲが取り去られるようにと祈り続けた。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと答えられたと記されています。パウロはこの体、トゲが与えられている、何であったかということには諸説あります。目の疾患だったというふうに言う人もありますし、あるいはこう転換のような発作を伴うものだったのではないかというふうに言う人もあります。いずれにせよパウロ自身は体の中にそうした弱さを抱えていた、トゲを抱えていました。体の弱さ、しかしそのゆえにまたパウロはルカという医者と出会うことになるんですね。ルカによる福音書、そして第2巻の使徒言行録を書いたルカという人は医師であったというふうに考えられています。このルカと出会うことによってパウロは地中海沿岸に宣教活動をするときに、このルカの助けを得ることになったのです。またヨーロッパの出身であったルカから、おそらくローマに対しての多くの知識を得て、自分もローマへぜひ福音を伝えたいというビジョンが与えられることにもなったのではないでしょうか。パウロという人がトゲを去られたいと思ったことの大きな原因の一つは、自分が痛いから不自由だからということだけではありませんでした。このトゲさえなければ、もっと私は多くの働きができる、この弱さがなければもっと多くの人に主の福音が述べ伝えられる、もっと大きな働きができる、さまざまなところに自由に行ける、自分の健康状態を気にしなくて何でもできる、だから神様、私がもっと働くことができるようにこのトゲを去ってくださいというのが彼の祈りだった。だからこれは決して自分の独りよがりな祈りではなく、また自分だけの健康を考えた祈りではなかったのだと思います。しかしパウロはその弱さによって、医者のパウロとの出会い、医者のルカとの出会いが与えられました。ルカはこのパウロと 一緒に伝道旅行をしたことによってルカによる福音書を記すことになり、また使徒言行録という形で教会がヨーロッパ全般に広まっていくことを伝えることができるようになったのですね。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。その主の声はパウロにとって実感のこもったものだったと思います。弱さというのはしばしば人と人を結びつけるセメントの役割をします。病を得た体、心、仕事をする上では不十分だと感じられるような、そうした弱さを私たちは何とか取り除こうとします。パウロもそうでした。しかし力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。聖霊の力は、聖霊の働きは、人と人を出会わせ、結びつける力です。そしてしばしば私たちの目には、弱さと映ることが、人と人が結びついていくことのきっかけとなることがあります。聖霊の働きは弱さではなく豊かさへ変えられていく経験を私たちに与えるのではないでしょうか。同じようにキリスト教の信仰を得ている、そういう群れの中にも実は成功体験の上に立って神との絆を考える人々もいます。神の民であるという自信は常に成功していなければならない、勝ち続けなければならない強さの上に私たちの信仰があると考えている人たちもいるでしょう。しかし旧約聖書の選びの民は弱さの中に神と出会いました。それは恵みによって一方的に与えられる足場でありました。コリントの教会が建てられているこのコリントという町は、実は今の私たちの状況と似ているのです。この当時、戦争に負けると多くの人々は捕虜になったのですが、捕虜となった人々がそのまま奴隷の階層へと移されることがありました。コリントの町には非常にたくさんの奴隷と呼ばれる人たちがいた。先ほどお読みいただきましたこの聖書の箇所にも、奴隷であっても自由人であってもと記されています。コリントの教会の中にも奴隷の人と自由人の人が一緒にこの教会、共同体の中で教会生活を送っていたんですね。同時に奴隷という身分であっても、その人の才覚、能力で財を蓄えたり、あるいは市民権を得ていくということが起こりうる社会だったんです。そこにはチャンスもあった。同時に弱肉強食と呼ばれるような社会でした。強い者がのし上がっていく代わりに、弱くされている者はどんどんと弱くされていって、そして社会の中で生きる場所を奪われていくような、そういう社会の中にあったんです。ですからコリントの教会の中でパウロが弱さということを言うときには、必ずこのコリントの町ではそうであるかもしれないけれども、教会はそうではないというメッセージを持っているんですね。教会はその価値観で生きていない。教会というのは弱さの中で神の恵みが働く、そのことを私たちが本当に信じるところで集っているのが教会だ。この世がどれほど強いものが力を持ち栄えていくように見えても、教会はそうであってはならないのだという非常に強い思いがこの中にはあるのだと思います。私たちが弱さを覚え、でもなぜか不思議とその中で立っていることを知るとき、私たちは弱さということを大切なものとして見直すことになります。私たちは弱さを持っているから互いに支え合うことを覚えます。自分の足元を見つめた上で弱さを信頼するということもまた必要なことなのかもしれません。 2003年だったと思うんですけれども、衝撃を持って迎えられた小説に日下部陽子という方が書かれた廃陽心という小説がありました。廃陽心の廃というのは廃棄の廃、捨てるという字ですね、という字に陽というのは陽を足す陽人の陽です。心は体、廃陽心だから、廃棄する陽に体、廃陽心という小説がありました。これはどういう小説なのかといいますと、脳梗塞などの麻痺で回復の見込みがない手足、この本の主人公は漆原医師というのですけれども、勤務先の高齢者向けデイケアクリニックで高齢者の廃陽心、つまり病後麻痺してしまって動かなくなってしまった体の部分、手足を切断する A ケアというのを行っていくんです。 A ケア、自分にとって麻痺してしまったその手足を切断していくということによって、本人の QOL、 QOL っていうのは生活の質です。生活の質が向上する上、介護が軽減されるという効果が期待できる。そして実際にこの高齢者の施設でそれを行っていくんですね。小説の前半は漆原医師の手記になっていまして、後半は出版元の編集者の中の形になっていますから、この小説を読みますと、まるでノンフィクション、実際にそれが起こったことの記録を私たちが読んでいるかのような錯覚を覚える、そういう仕立てになっているんです。ぎょっとするのはどういうことかといいますと、この A ケア、つまり病後の自分自身の麻痺してしまった体を切断していくっていう、その A ケアということが誠心誠意高齢者と向き合っている漆原医師によって行われているということなんです。彼は一生懸命この社会にとって必要だと考えていることを行っている。そして今後の老人医療の一つの方法かもしれないと思えてくる。それがこの小説の怖いところです。すごいところです。これを書かれた日下部陽子という方は医師でもある、医師でもあった方なんですね。で、老人医療に衝撃的な方法を提示することによって、今の社会が持っている問題性を、老人医療や介護の問題の危機ということを、そのことによって浮き彫りにしているんです。小説そのものの価値というよりも、問題提起の書として意義のある本なのではないかと思います。つまり、動かなくなった体を切断していくことによって、この小説を読んでいくとわかるんですけれども、自分も体が軽くなるんです。今まで、動かなくてこの体がもう少しどうにかなればと思ってた人が、それを切断することによって軽くなるんですね。どんどん体が軽くなっていくんです、手も足も。そうすると痛みがなくなっていく。そして介護する人はその分重さが軽くなりますから、介助もしやすい。ああ、これってもしかするとこれからの社会にとっていいことなんじゃないかと、下手をすると考えてしてしまうような、そういう仕立てになっている。でもひょっと私たちは自分の現実に帰っていくと、これがどれほど恐ろしいことであるかということに気づく。不要となった部分をそうやって捨てていく。そのことによって身軽になっていく。軽くなっていく。負担も軽くしていく。そういうものの考え方っていうのは私たちの社会にもあるのではないか。いえ、まさしくそうした考え方が私たちの社会にも広がっていってるのではないか。恐ろしいことだと思います。しかし、こうした小説が私たちに問題提起しているときにドキッとさせられるのは、私たち自身の中にもそうした考え、また自分への思いというものがあるのではないかと思うんですね。パウロという人は、私たち自身がその弱さということの中にこそ神の恵みが本当に現れているということに生きようとしました。 そのことに本当に立てなければ、私たちはおそらく程度の差こそあれ、そうした自分にとって不要なものを捨てていきたいと思うよ。どこかで持っているのではないか。パウロにとって弱さは確かに人と人とを結びつけるセメントの役割をしているという恵みがありました。しかしそういう弱さの持っている弱さ、いわば効用というようなもののゆえに、パウロはそれを恵みと言ったのではありません。そうではなくて、イエス・キリストはこの弱さということを抱える私たちの救いのために自ら十字架の上でその弱さを引き受けてくださった、身に受けて十字架にかかってくださった、そのところでまた弱さを引き受ける一人となってくださった。だからその十字架の恵みを受ける私たち一人一人はその弱さの中で十字架の主の恵みと出会うんだ。そのことこそがパウロにとっては弱さということを自分の中に受け止める一つの、こう、なんて言うんでしょうか。関節のようなものだったんですね。印のようなものだった。おそらく人間がそのままで生きていたならば、それは自分にとって受け入れることが難しいものになっていくかもしれない。しかし、そのことを十字架の印の中に、恵みの中に、イエス・キリストがそのことを肉体的な苦痛を伴って歴史的に私たちと共にある印として受け止めてくださっている。そしてその十字架の恵みの中にイエス・キリストが働いておられる、苦難を受けている一人一人と共に今もなお生きていてくださる、そのことの印としてパウロはこの弱さということを受け止めていったのではないかと思います。私たちもこの21世紀の社会を生きていく中で、またこの今の日本の社会の中で起こってくるさまざまな事件を経験していく中で、私たちの社会が本当に多様な在り方をしていくべきだというその考え方がある一方で、やはり私たちの社会の中には弱さではなく強さによって生きていこうということが支配的である、そういう価値観の中で生きていることを覚えています。子どもたちもその中で育っていっている。だから自分が抱える弱さ、弱さというのはもう乗り越えられなければならないものなんだという側面でしか教えられない。でもどうでしょうか、聖書のこの価値観に出会うときに、私たちは自分の中にあるその弱さも神様は恵みのうちに与えていてくださっているのだし、そしてそれらすべてを含んで私たちは十字架の恵みと復活の証の印の中に生かされている、その信仰に生かされるときに、私たちは力の象徴、栄光の象徴としてだけではなく、この十字架を弱さの印として、恵みの印として受け止めさせていただくことができるのではないでしょうか。パウロが語ったこの手紙は、教会の中の人間関係や教会という在り方を体で例えました。しかし私はこのパウロの福音は、今この21世紀日本の社会の中で教会の価値観だというだけではなくて、教会が発信していく社会の中での大切な教えなのではないかと感じています。私たち一人一人も神様がこの体を、人々との交わりの中を生きていくことのできるように、そして弱さを抱えているその中に神様の栄光と恵みが十分に表されている、その言葉に励まされて、この一週も新しく歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちに今朝も呼びかけ、語りかけてくださいます恵みを心から感謝をいたします。私たちは、この社会を生きていく中で、多くの身につけている価値観があり、教えがあり、自分を縛っている思いもあります。強くなければならない そして人に頼ってはならない、さまざまなことを自分に言い聞かせながら人に涙は見せず、また自分の足で立っていかなければと思っています。しかし主よ、今朝私たちはパウロが体は多くの部分からなっている、しかし一つとされているように、私たちも弱さを抱え、さまざまな事柄を抱える中に私たちの信仰があり、交わりがあり、互いを支え合う恵みがあることを教えられています。主よ、どうぞ私たち一人一人に心と体に触れてください。あなたの恵みとあなたの祝福を十二分に受けることができますように。そしてどうぞこの社会の中にあって、私たちはイエス・キリストの福音を、神の国の福音を言葉や在り方を通じて伝えていくことができますように、豊かに用いてください。この一周の歩みのすべてを御手に委ねます。台風やさまざまな天災のゆえに被害を受けておられる方々、支援をしている一人一人の上に、あなたの力を、また支援する人々の思いを与えてください。そしてどうぞ生活が与えられ、みちみち人々と共に歩んでいくことのできる生活が与えられますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。